何？どうかした？好きに過ごしてもらっていいわよ。何かしてもいいし、何もしなくてもいい。我が部のスタンスは、おのおののオカルト知識、熱量に応じて、思い思いのスタイルでオカルトに向き合ってくれたらいいの。あなたの場合、部としてはいてくれるだけでも同じだから。やることがなかったら、予習でも復習でもしてくれていいわ。とは言ったものの、どうしていいかわからなくてキョロキョロしている後輩を見過ごせるほど、私の集中力はたくましくないわ。これ、気になってるんでしょ？ほら、この表紙、見たことない？国民的オカルト雑誌ミュー。国内唯一と言ってもいいかもね。かつては、テレビ番組で大真面目に埋蔵金を探したり、UFO 特番が組まれたり、能力者を持ち上げた番組を放送していた時代があった。でも今では、めっきりマスメディアでオカルトが取り扱われることはなくなったわ。それでも、この雑誌は息長く休刊することなく続いている。それは、日本人の中に確かなオカルトの血が息づいていることの証左だと思うの。割と、どんな書店でも置いているのが不思議なのよね。オカルト好きの私でも疑問に思うことがあるほどよ。なぜかいつも権威的科学誌の横によく積まれているし、どういうことなのかしら。読んでみる？気になるなら、そんな離れたところに座ってないで、こっち来なさい。正面からじゃ見づらいでしょ？椅子持って、隣に来なさい。
今回の特集は、富士山噴火説についてね。ま、南海トラフ地震とかと合わせて、よく語られる話ね。でも最近は、地震兵器なんかと合わせて、噴火も人工的にコントロールできるとか、実は山自体が人工物で噴火は化学変化だとか、結構ぶっ飛んだ話もあったりするから、なかなか色褪せない鉄板の題材よ。私ね、この特集の見開きの割とエビデンス重視の内容、つまり事実に即した資料や証言なんかで構成されるページから、だんだん内容が飛躍していって、最後は盛大に読者の不安を煽る感じの構成が好きなの。今回はそうではないけど、滅亡論系なんかは特にいいわ。論理の飛躍の仕方が突飛で、おいおいってなったり。最後の煽りの呼びかけフレーズには、様式美さえ感じるわね。
何？意外だった？
オカルトなら何でもかんでも信じてるわけじゃないのよ。だって、ありえないなってこともたくさんあるでしょ。さすがにこの年になったらわかるわ。
そうね。オカルトっていろんな楽しみ方があるの。私は地球外生命体も幽霊も信じるタイプ。でも、中には作り物もある。エンタメだってある。最近は陰謀論が大流行りだけど、動画で配信しているような人たちが、全員大真面目に信じてルフしてるわけじゃないはずよ。フェイクや演出がしっかりあったりするわけ。だって彼らはエンターテイナーで、それで稼いでるわけなんだからね。そういう線引きを持って接するのが、オカルトを楽しむ矜持だと私は思うわ。
楽しそうね。私のオカルト話にまともに付き合える人、そんなにいないんだけど。
意外にいけるのかしら、オカルト。
そういえば、あなたがオカルトにどれぐらい興味があるかは不問にすると言ったけど、男の子なんだから、
全く興味がないわけではないでしょ。怪談、都市伝説、UFO、ユーマ。歴史ミステリーもありね。強いて言うなら何が好き？
そうよ。
オカルトは懐が広いの。
ただの怖い話じゃない。
一般人の認識はそうなんでしょうけど。
オカケンに入ったからには、
それぐらいは理解してもらわないとね。
その雑誌、持って帰っていいわよ。他にも資料貸してあげるから、暇な時間にでも読んでみて。そうね、オカルトの視野を広げるという意味では。
歴史ミステリー系がいいかもね。
あなた、日本史は得意？どちらにせよ、エンタメだと思えば抵抗なく読めると思うわ。
個人的には、古事記の裏側とかおすすめしたいけど。いきなり神様の名前がたくさん出てきたら混乱するだろうし。日本の神様の名前って、やたら長くて読み方も難しいでしょ？
これかな。
邪馬台国がどこにあったのか。諸説あるけど、現在の学説、陳説の状況をわかりやすくまとめた本よ。このあたりがとっつきやすいと思う。
あ、ちなみに私の私物だから。コーヒーこぼしたり、ポテトチップスを食べた手で触らないように。
あ、こんな調子だけど、大丈夫？
よく喋るなって思ったでしょ。普段はそうでもないの。でも好きなことになると止まらない。あなたも何か、一つぐらいそういうのあるでしょ？私の場合はオカルトなの。あなたが本当にオカルトに興味があるかは、もう聞いたりしない。でも、私は我慢せず、あなたがここにいる限り、この調子で好き勝手喋る。もしそれに耐えられなさそうだなって思ったら、早めに辞める決断した方がいい。私は怒らないし、未来ある新入生の邪魔もしたくない。
このタイミングで伝えるけど、顧問の判断で、今週いっぱいはあなた、仮入部中だしね。
どう？
そう。意志は固そうね。
どうしてそんなに楽しそうなの？
本当は、オカルトが目的じゃないんでしょう。
わかるわ。だって、全然私の話に乗ってこないじゃない。
なのに、一体何がそんなに楽しいの？
言えないの？
もしかして、私が目当て？
ううん、なんでもない。なんでもないって。
とにかく、よくわかりました。部活を辞める気はないし、私の話にはいくらでも付き合ってくれる。そういうことでいいのよね。
はい。では今後も遠慮なく付き合っていただきます。
じゃあもう遠慮するのやめた。
だって突然やってきて入部したいって何考えてるかわかんない子が来たんだもん。それは様子見するし猫もかぶるでしょ。
肘張って疲れちゃった。換気っと。
この部屋窓がないでしょ。だからここを開けるしかないのよね。
ふ
う。ああ、ここね。多分倉庫か何かだったんじゃない。窓もない広さもいいとこ4畳もないくらいでしょ。例祭部活にはおあつらい向きね。なんだか疲れちゃったから今日はそろそろ上がろうかと思うんだけど、君はどうする？どうかした？私何か変なこと言った？
しょっと。
もう少し残るなら部室の鍵渡すから戸締まりよろしくね。
ああ、合鍵作っておいた方がいいのかな。
顧問に聞いておくわね。何にせよ来週以降ね。
ああ、そういえばまだ顧問に会ってないのか。
そのうち紹介するわ。うちの部、見ての通りだから顧問は兼務なのよ。バレー部の方が忙しいからめったに来ないし、受け持ちも3年だから会うことはほぼないと思うけど。あ、一応名前は一条先生よ。一条明。男性っぽい響きだけど女性だから。もし会うことがあったら適当に挨拶しておいて。
ん？
何？そんな名残惜しそうな顔して。
私が帰っちゃうのが寂しいの？
じゃあ、最後に面白い話を一つしてあげる。君のオカルト体制を測る意味でもいいかもね。じゃあ、椅子こっちに向けて。では、
この学校の名前、清涼殿。これ、どんな意味か考えたことある？清涼殿っていうのは、平安京
は知ってると思うけど、念のためそこから説明しましょうか。
平安京は、7世紀から18世紀まで日本の首都だったところ。今でいう京都にありました。その平安京の内裏、天皇の宮殿の中でもプライベートゾーンのことね。清涼殿はその内裏の中の御殿の一つ。時期によって異なるけど、天皇がお住まいになっていたこともある場所よ。なんで、そんな大層な名前がこの学校に付けられているんでしょうね。さすがにこれは知っていると思うけど、ここ、かつては女学校、女子校だったの。創立は18世紀。当時は家族のお嬢様ばかりが通っていたらしいわ。かなり厳しい教育が行われていたらしくてね。淑女垂れっていうスローガンのもと、生徒は己を研鑽したそうよ。一体何のために？天皇の住まう清涼殿の名を冠した女学校で、一流の淑女になった女たちのその後は、そう、妃。お嫁さん。
この学校はかつて天皇に嫁ぐたった一人の選ばれし淑女を生み出すための学校だったの。今となってはそこそこ偏差値の高い共学校に生まれ変わって久しいけれどね。でも実は未だに政財界の有力者の子女が身分を隠して通っているっていう噂もあるの。清涼殿は美女が多いっていう根拠のないジンクスがあるけど、それも元を正せばこの噂が原因なんじゃないかって気がする。だからあなたの身の回りにも現代貴族の娘がいるかもしれないわね。信じるか信じないかは君次第。
どう？面白い話だと思わない？
あ、そんなに見つめてどうしたの？
もしかして私を疑ってるの？確かに私は魔女の子孫で陰陽師の家系らしいからね、同級生曰く。
だったらどうする？付き合い方が変わるのかな？
ああ、面白い。君面白いね。からかいがいがあって飽きなさそう。
私が何者かなんて、さまつなことよ。そんなことより、残された高校生活を楽しむことの方が重要。私たちにとっての今は、この瞬間しかないんだから。お後がよろしいようで。
じゃ、戸締まりよろしくね。あ、明日の私は部室を開けられません。よって、私より先に来て部室を開けておくように。
愛しの先輩を廊下で一人待たせないようにね。
では、ごきげんよう。